主イエスキリストの皆を上がります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます、こんにちは、オンラインの方もこんにちは、またこんばんは、感謝します。先ほどの映画のお話をしましたけども、ぜひまた、覚えてですね、3000円で見れるので、ぜひチャレンジして、3000円ちょっと大変な方もおられると思うんですけど、できたらぜひ誘ったりしてですね、いただきたいというふうに思います。若い方にもいいなと思いますし、いろんな方々に見ていただきたい映画だなというふうにですね思います。それと神様は祈りということをですね、映画を通してもこう語っておられるなと思いますけれども、私たちもその心の中に不安とか恐れとかそういうのがあるときにですね、それをそのままにしないで、こう神様のところに持っていくっていうことをですね、成していきたいと思います。それによって私たちはこの問題の解決や、その平安や神様の言葉を受けていくということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから、祈るということはすごくですね、重要なことであります。でいかに祈りがですね、大きな力であるかということを、さらにこう終わりの時代にですね、さらに私たちは見ていくということを思いますので、例えば災害とか、私たちにどうしようもないこともたくさんありますし、不可能なことはいくらでもありますけど、その中でも祈っていく中で、こう神様がそこに技をなされるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それで最初に祈りをですね、ちょっとしていきたいと思うんですけど、一つは、先週までの献金を熊本の教会の方に捧げしました。外部収支献金ですね。で残りの、先月の残りの分、4月24日から最後までの分ですね、11,914円私にお捧げしたいと思います。あと熊本のためですね、災害被災した方々のためお祈りしていきたいと思います。じゃあそちらの祈りを導いていただいて、あとみんなでまたお祈りをですねしていきたいと思いますので、祈りをお願いします。じゃあ最初にご祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。あなたが私たちの必要、また教会の必要を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。4月24日から、30日までの、10分の献金中11,910円をあなたの御手にお捧げします。これを外部の働きの方々のために豊かに用いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。では乃木牧師に注意いただいて、熊本の災害と福岡の災害の私たちのためにも備えていけるということをお願いします。
天皇様、熊本地震が許され、また先日は大分の方でも、この大きな湯布院の方でもちょっと大きな規模の地震が許されており、またこう断続的に余震が続いておりますし、またこの避難生活が長期化してきていますけれども、イエス様どうぞこの今避難生活をしておられたり、またこの回復に向けてこの支援活動されている方を一人一人をどうぞ特別に帰り見てください。病気の方やご高齢の方、また小さなお子さんがいらっしゃる方と、それぞれに非常に困難な状況下にあられることを思います。またこう二災害的な病や、またこう別の病気等からも守ってくださり、神様どうぞ願くばこの一刻も早く余震が収まり、またこの復旧に向けてこのことを進めていけるようになるように、またこの特別なこの主のこの憐れみを熊本の被災されたお一人一人と、またこの大分の各地の方々の上にも置いてくださることをお願いいたします。またどうぞ精神的な病に入ってしまう方がいないように守ってくださり、また医者の方々も教会も被災してますけれども、教会を通しても守護地震の計画がある表せに来てください。また同時にイエス様、私たち福岡にいる者も決して他人事ではないことを思います。どうぞパニックになることなく、今なすべき祈り備え、また具体的な備えを丁寧になすことができ、各ご家庭個人、そしてまた教会として来たるべき時に備えていくことができるように助けてください。
します。それでは各自近くのこの、熊本のためにまた自分たちのためにもお祈りしたいと思います。そのお名前によってお祈りします。アメン。感謝します。続いてですね、取り出していきたいと思います。まだ噴火のこととかですね、まだとあると思いますし、いろんなまだこう、問題があるということなので、また福岡もまだ少し地震が始まってきているということなので、ぜひですね、目を覚まして祈っていきたいというふうに思います。またこのことを許しておられる神様の素晴らしい計画が背後にあると思いますので、それを目を向けつつですね、方々のためにですね、取り直しをさらにしていきたいというふうに思います。熊本教会はですね、礼拝の場所がその、貸してたところがこう壊れてしまって、できないということで、事務所でですね、先週礼拝をされました。でも皆さん元気で、お互いに無事安全をですね、確認し合うことができたということで、本当に感謝します。今日も事務所でやってるんじゃないかと思うんですけど、僕自宅とその事務所は今あるところは、何度も行ったんですけど、そのすごい古いアパートなんですね。こう2階建てのよくは今壊れなかったなと思ってですね、本当に主の守りを感じますし、あとその近くでは八代のですね、フェンス松本牧師のお宅があるんですけども、松本牧師の宅、家は大丈夫だったそうなんです。でただ塀がですね、全部倒れてたそうですね。こう道の方だと思うんですけど、ガーッと倒れてしまっていたということで、いろんな被害がですね、ありました。あとある方はその築10年の家なんですけど、全壊してしまったっていうですね、その新しい家なんですけど、そういう方もおられるということで、今後の復旧のためにですね、さらにやっていきたいと思います。あと余震があるので、こう車の中でずっと寝ている方とか、やっぱりなかなかぐっすり寝れなかったりとかですね、されていると思いますので、こうなんか余震がさらに収まってですね、こう休んだり健康が守られていくんですね、大変お祈りしていきたいと思います。あと離婚新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。熊本の地震のことが載っています。あと論説は今私が書いていますけども、ぜひ永遠の命という題で映画のことも含めて書かせていただきました。あと山里ゴスペルクラブと北九州生ける神の教会の賛美隊のニュースがですね、それぞれコンサートのニュースが載っています。から九州ではこの赤島にですね、鹿児島教会の大市泉伝道師さんのですね、いじめから相続病になってしまったんですが、最善の高校生活が与えられた、それが生きとなったという素晴らしい証です。ぜひですね、見ていただきたいと思います。で最後はですね、さっき この、文化面ではこの映画、日本の映画で今日連続公開ということで、全米映画の興行収入第1位になった祈りの力をはじめ3つですね、されるということを、ぜひこれ読んでみていただきたいと思います。ミッションインポッシブルですか、それを抜いて、トム・クルーズのですね、それを抜いて1位になっているというところが、すごいことだなと思ってですね、ちょっとありえないことだなと思って、本当に主が働いているしか思えないですね。本当に神様が、終わりの時に多くの方々にですね、一度に多くの方々が亡くなる時代なんですけど、一度に多くの方々を救うための神様は、映像を用いてさらに行かれるということをですね、覚えて、さらに私たちも映像を用いていきたいと思います。また日本26世紀のアニメ化に関しても神様が開いていかれると思いますし、特にこう死っていうことが身近になっていく、私たちの歩みの中で終わりの時代に向かって身近になっていく中で、そういうかつてはこう殉教とかそういうことはこう極端なように見られてましたけど、こう時代の方がそっちに近づいてきて今言っていてですね、私たちがそれを見て多くの方々がまた永遠の命とかですね、本当にこう大切なものは何かということをこうそこでこう見出していかれるんじゃないかと思います。 映像や英語の働きのためにもですね、さらに祈っていきたいというふうに思います。はい、ですね、それではですね、聖書に入っていきたいと思うんですけれども、ローマ人の手紙のですね、1章の1節から5節を開いていただきました。先週ちょっと最後までできなくて、まあ、こっちの大事なところなので、ちょっとまた今週も同じところを開いているんですけれども、ローマ人の手紙の1章の1節から5節ですね、ちょっと1節からまたお読みいたします。あ、それとですね、今週はパウロ秋元牧師が5月3日に来られてですね、明日から来られて大分、北九州、そして3日の日は福岡、熊本と、熊本、福岡と来られるんですけども、夜来られるんですね。5月3日の、18時、6時20分、夜の6時20分から8時半まで行いますので、この場所で行いますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。それと4日は九州賛美大会が、Jゴスペルコンテスト九州予選がありまして、1時半からですね、小学生とかヤングとか始まって一般があって、午後平和会館でこの、コンテストが行います。ぜひお祈りください。夜は長崎聖会があります。で、皆さんご存知だと思うんですけども、まだ熊本道か九州道はですね、一応この片側通行ででも通ったんですけど、まだ大分道が通行止め、予報院以降通行止めになっていますので、ぜひ、明日パウロ牧師を大分空港にお迎えに行くんですけども、その結局高速道路は通行止めなんです。大分からこう下に降りなくちゃいけないんですね。で、ちょっと多めに時間を取って行ってますけど、ぜひ守られるようにですね、今日も守られるようにしていただければと思います。あと、その何でしたっけ、ゴールデンウィークで混んできたりもするので、自己渋滞とかそういうのはないようにですね、祈っていただければと思います。よろしくお願いします。で、それで御言葉に入っていきたいと思うんですけども、1節からですね、お読みいたします。神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべパウロ。パウロはこの、ローマ人の手紙を書いた人なんですけれども、最初に自己紹介、挨拶をしているわけですね。パウロの建てた教会ではなく、パウロの弟子たちが建てた教会でもなくですね、ローマ人の手紙というのは特殊な手紙なんですね。で、自己紹介からまず始めてるんですけども、キリストイエスのしもべとなったパウロっていう自分のことを呼んでいます。そして神の福音のために選び分けられて使徒として召されたというふうに言っています。で、選び分けられたっていう言葉をですね、使っているんですけれども、パウロはイエス様によってこう救われて、いったわけですね。そしていったわけですけど、前パウロは何してたかというと、パリサイ人でした。パリサイ人というのはこう、分離っていう、分けるっていう意味があるんですけども、自分と人を分けてですね、自分は他の人より清い生活をしている、正しい生活をしていると自負している人たちだったんですね。で、そうやって人を分けていました。自分の方が清い、自分の方が正しいっていう風にして、こう人と自分を分けていたんですね。でもそこから本当に自分の罪が分かって、そしてイエス様の十字架の愛が分かって、救いが分かって、イエス様を信じて救われた時に、今度は何のためにこう分離するかというと、今度は、人々に福音を伝えるために、この神様の恵みを、十字架の贖いの恵みを述べ伝えるために、こう性別して選び分けて、パウロという人を救って、神様は、人として用いておられるということを言っているわけなんですね。ですから、本当にこう以前は、その自分が正しいというふうにして、こう人と自分を分けていた人だったんですけども、今は、福音のためにそこから他の人、世の中から救い出されてですね、来て、います。で、私たちも、そして私たちもちょっと大事なことがあるんですけど、クリスチャンもですね、立法的になってしまうとですね、神様の恵みから離れていってしまうんですね。自分を 自分に関しても人に関してもですね、裁き始めたら大変なんですね、クリスチャンがですね。なぜかというと、クリスチャン聖書を知ってるので、もう裁こうと思ったらいくらでも裁けるわけです。私は父のことをですね、ずっと裁いてたんですけど、クリスチャンなのにって言ってですね、クリスチャン、父はクリスチャンですから、クリスチャンなのにこうだこうだこうだこうだってずっと裁いて、そして憎んでいた時期がずっとありました。でも聖書知ってるので、もういくらでも裁けるわけですね。でもそれは神様の御心じゃなくて、私たちが召されたのはこの限りない十字架の愛を、イエス様の愛を、救いを伝えるために私たちがこう召されたわけなんですね。私たちは人を許すために召されたんですね。だからこう私たちも立法的にならないんですね、注意する必要があります。そしてそこから神様はパウロをこう救い出してくださったわけなんですね。そして2節から見します。この福音は神がその預言者を通して聖書において前から約束されたものでとあります。で福音というのはこう突然始まった新約の時代です。突然始まったものじゃなくて、旧約の時代から神様が用意しておられたんですね。でパウロはこういうふうに批判されてたんですね。モーセの立法やそういうのを変えてしまう、それから預言者が言ってた預言者を否定しているっていうふうにですね、こう、偽りのそういうなんていうかこう、非難をされていたんですね。でもそれに対してパウロは、いや、この福音こそがですね、預言者たちを通して語られた約束の成就なんだ、旧約聖書に語られていたのはイエス・キリストのことなんだっていうことをですね、こうずっと彼は語ってここでいるわけなんですね。そして3節ですけれども、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方は私たちの主イエス・キリストですと。で、福音というのは御子に関することですって言います。つまり福音って何って聞いたら、イエス様のことっていうことになるんですね。で、福音というのはですね、イデオロギーとか、それから観念とか思想とか主義とか、そういうものと違うんですね。で、皆さんそれはお分かりになると思うんです。イエス様を信じたら、イエス様っていう人格と、言えば神格ですけど、イエス様っていうこう人格と共に歩み始めるわけですね。イエス様に何か言って、何か答えがあって、こうそうやってこう交わり、神様から交わりが始まってこう歩んでいくわけですね。で、他の宗教とキリスト教と決定的にそこが違うんですね。こう素晴らしい教えがある、それをですね信じる、これ宗教ですね。例えば素晴らしい教祖の方がいる、その方をのこう教えをこう真似するとかですね、宗教に入るっていう言い方しますけど、でも私たちは生ける神様との関係が始まるっていうことなんですね。ただ教えを信じ、その教えはもちろん大事ですけど、またキリスト教にも教えはあるんですけど、それだけじゃなくて本当に生きている神様との交わりですね。さっき祈りのことが言われましたけども、それを私たちは与えられているということなんですね。だからそこは全然違うということですね。そしてですから福音は、福音というのは御子のことです。イエス・キリストのことを言っていますですね。で、イエス・キリストっていう方は肉によればダビデの子孫として生まれって言ってですね、旧約聖書に約束されたこの、ダビデの子孫からその救い主が生まれるって言われた通りに、その生まれてきたっていう、肉体による、肉によるからです。肉っていうのは人間とか人間性っていう意味ですけど、人生によればそっちの方から生まれてきたってことですね。だからマタイの福音書とか読むとですね、もう日本人にはこう退屈で退屈ですね、誰々に誰々が生まれ、誰々に誰々が生まれ、誰々に誰々が生まれとかですね、本当になんか、こう名前も座列でつまらないんですけど、でもあれはもうユダヤ人の方にとってはもうすごいですね、なんかステータスじゃないですけど、あれを見て、この私はこの系列のこの人のこの系列のこの人の中の今私はここにいるんだっていうですね、すごいアイデンティティっていうんですか、自分自身をこうそれを確認するものであるわけなんですね。だから本当にそのダビデの子孫としてイエス様は人間としてはそうやって生まれてきてくださった。 そしてもう一つは、清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方とあります。 ですからイエス様は 100% 神であり 100% 人だったんですけども、でもイエス様はなぜ十字架にかけられたのかというと、自分は神の子だって言ったからですね。あなたは本部から神の子かって大祭司から聞かれた時にその通りですって言ったものだから神の冒涜だってなってしまったわけです。でユダヤ人の人たちは神様と人を一緒にするってことはもうすごい冒涜になるわけですね。まあ、私たちも今そうですけど、それなのにキリストが自分を神の子だって言ったもんだから、もうそこでこのやつは死刑だってことになったわけですね。そしてイエス様の十字架にかけられて死んだんですけれども、復活したんですね。それからこのことを通してイエスキリストが本当に神の子であった、神であったっていうことが証明されたわけです。ですからこのイエス様は人間としてはダビデの子孫として生まれ、そしてその神聖ですね、神様の、性格としてはこの復活を通して神の子であるということを、救い主であるということを表しているわけなんですね。ですからイエス様が復活されたので私たちには永遠の命の希望があって、私たちは永遠に神と共に生きるものとなったっていう、罪が許されて十字架で罪が許されて救われるわけじゃなくて永遠の命が与えられるようになったということですね。私たちはこうそこで知ることができるわけです。ですからイエス様はその、神の御子としてこの地上に来てくださったんですけども、人間としてもダビデの子孫から生まれてくださり、そしてその復活を通して明確に神の子として表しているということですね。でガンジーとかいろんなこう偉人の方がいますけど、誰一人この復活した人はいないわけですね。みんなお墓があって、だけどお墓があるけどそのイエス様のお墓みたいにこう復活して中身がないっていう人はいないわけです。でイエス様だけが復活したんですね。それはイエス様が神の子であるからなんですね。そのことを言っています。まあ、ローマ人の手紙すごく大事なそのこの教理が書かれているところなんですけれども、パウロが最初にこのことを持ってきてですね、福音ということをまず人々に語っています。そしてこのキリストによって私たちは恵みと子孫の務めを受けましたと5節にあります。そしてそれは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。恵みとって言っていますけど、そしてこの信仰の老人の方々の中に信仰の従順をもたらすためであるということをですね、そのためにこう務めを受けているということを言っています。で信仰の従順というのはイエス・キリストにこう従いたい、神様に従いたいという思いを持ってこう人々がこう信仰によって歩んでいることを言っているわけなんですけれども、ですからそのようにこう異邦人の人がそうなるようにこう召されたんだということをですね言っています。で私たちはその救われる時も恵みなんですね。恵みっていうのはなんていうか受ける価値、受ける資格がないのにですね、受ける恵みなんですね。ヨハネ君が前、秋元も知られてましたけど、長男のヨハネ君がですね、次男のベニヤミ君の誕生日の時にその誕生日プレゼントを見て、僕には誕生日プレゼントがないって言ったそうなんですね。それでそれは誕生日じゃないというかないのは当たり前なんですけど、いつもこう敵対してる喧嘩してるベニヤミ君はヨハネ君にも買ってあげてって言ったら、珍しくですねそう言ったそうなんですね。それでじゃあ買ってやることになったんですけど、なんとですね誕生日のベニヤミン君はビニールのこの刀ですねだったんですけど、秋元ヨハネ君はですね、長男のヨハネ君はなんか2000円ぐらいのおもちゃを買ってもらったそうなんですね。であげないっていうか、誕生日はベニヤミン君なんですけど、ヨハネ君はなんかこうそのもっと高いもの誕生日じゃないのにって、これは不当な祝福ですよね。これを恵みっていうのはそのつまり受ける資格がないんですけど受ける、私たちはこれを受けた、大きな神様からですね祝福を受けたんだってことをですね覚えていきたいと思います。そしてクリスチャンになってからもですね、これ恵みなんですね。 で、信仰っていうのは恵みは信仰を通して与えられるんですけど、こう難しいことではなくて、こう聖書に書かれた通り行っていくっていうことなんですね。例えば全てのことを感謝することですね。それから罪は悔い改めることですね。悔い改めることですね。それから、祈ること。それから神様に聞き従うことですね。それから教会につながって神様を礼拝して教会につながっていることとかまだありますけど、そうやってこう聖書に書かれていることをこう そういったことを私たちがしていくときに、この恵みの中を歩み始める、生ける神様の技を見ていくということをですね、覚えていきたいと思います。祈りの力というその映画でも次々にその夫婦のこの不和とかですね、いろんなのをこう解決して神の手が入っていったのを見るわけですけど、そこで祈りで戦っている人がいるわけですね。そのクローゼットですね、そこを祈りの部屋としてですね、こうなんかいろいろこう祈りの課題が書いてあると、そこでこう祈り戦うわけですね。でその戦いによってその問題をこう解決していくわけなんですね。で本当に私たちはこう恵みってい こう傘ですね。雨の時にこう傘があるとそこだけ私たちはこう雨に濡れなくて済みますけど、その傘を広げるっていうか、こう信仰を使うっていうことであるってことですね。覚えていきたいというふうに思います。私たちが与えられたのはこのありえない恵み、神様からの素晴らしい恵みがあって、でもそれを今生きている私たちはさらにこう信仰を用いることをするとして、さらにそれを受けていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。そのあなたにこう信頼して、あなたに従っていけるように、また一人一人がこの恵みのうちを歩み、信仰を用いていくことができるようにどうぞ導いてください。恵みによって私たちは救われたことを本当に感謝します。罪人であり、こう救いを受ける価値のないものですけれども、神様は私たち一人一人を憐れみを持って救ってくださったことを感謝します。またこれからも憐れみを持って導いておられることをありがとうございます。その神様の恵みに信頼して、さらに信仰を用いていけれるように助け導いてください。癒しのためにいたします。悪いところからそのご無理に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの一人一人 この体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。それこの感謝を土台としてきなさいとしておっしゃられます。私、あなたの前にある問題のこの圧倒的な勝利、その壁を打ち破る勝利を与えていくとおっしゃっております。最近頭痛がある方だったりします。イエス・キリストのその方々の頭痛をその方々の力です。アトピーや、アレルギー症状のためにします。アトピーやアレルギー症状、イエス・キリストのお一人一人の力、また子供たちの力です。確かに私はあなたと新しい愛の中へとこれからさらに導いていくと称されます。心をニュートラルにしてください。私があなたにどのように導いているのかということを私にこの心を向け、私に聞いて歩んできなさいと称されます。背中がですね、ちょっと痛いかと思います。イエス・キリストの皆に、その方の背中の痛みをその方の力で支え、感謝します。こう人を許すってことに関してこう語られている人がいます。あなたを許すときに、あなたはこの主の大きな祝福をさらに受けるようになると幸せられます。感謝します。ですので名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アメン。